年末からの風がまだ少し癒されていなくてですね、時折こう咳払いをしたり咳込むことをお許しいただきたいと思います。私たちは日々の生活の中にあって、どのような状況であってもイエス様が共におられる、主に守られている、主が支えてくださっておられる、そして私たちを全く救いへと導いてくださっておられる、そのことを信じて私たちは日々の信仰の歩みをしているわけですね。そして私たちがキリスト者であるならば、クリスチャンと呼ばれるものであるならば、そのことを証者として立てられているということが言えるのではないでしょうか。しかし私たちはみんなそれぞれに大なり小なりの重荷を背負っているわけですね。人によってそれぞれの大きさ、重さは違うと思います。でもそれぞれに何らかの重荷を負っているわけですね。そんな私たちにイエス様は、私があなたと共にいる。だから大丈夫だ。だから安心しなさいと、そのように言ってくださっておられるわけです。この主の御声をしっかりと聞き取り、そしてここからそれぞれの場所へと使わされていきたいと、そのように思います。イエス様は、今日のこの聖書の箇所の少し前のところですけれども、船の上から四つの例え話をなさったわけですね。種をまく人、灯火と計り、成長する種、そしてからし種。これらの四つの例え話を語られました。そしてこれらに共通しているのは、神の国は近づいたということであったわけです。マルコはそのことを続く四つの奇跡をもって、本当に神の国が近づいている、神の国がすぐそこに来ているんだということを示しているわけですね。今日は一つ目の激しい突風を沈める奇跡を見ていきたいと思うわけですけれども、イエス様は語り終えられた後、向こう岸に渡ろうと、そのように弟子たちに言われたわけですね。ガリラヤ湖はよく琵琶湖、日本の琵琶湖に似ているというふうに言われています。湖の大きさは琵琶湖の方が倍以上あるわけなんですけれども、どちらも山に囲まれているわけですね。四方が山であるということ。そしてまた、水の出ていくところが一箇所しかないということなんですね。そして普段はとても穏やかな湖であります。しかし強い風が一旦吹くと大荒れになってしまうわけですね。嵐のような海になるわけです。琵琶湖も横に湖西線という JR の電車がありますけれども、こう、強い風が吹いて、こう湖が荒れるとですね、湖西線が遅れたり止まったりするっていうことがあるそうですね。ガリラヤ湖の周りにはそういった電車はありませんけれども、でも一旦強い風が吹くと大荒れになってしまうっていうことがあるそうですね。特にこう日が暮れてきたりするとそういうことがよくあるそうです。弟子たちのうちの4人は、このガリラヤ湖の漁師でありました。ですから、夕方になって対岸まで船を漕ぐというのは、あまり気が進まなかったように思うわけですね。対岸までは20キロほどあったと言われています。夕方に20キロほど先の対岸まで船を漕いでいくということに気が進まなかった。しかしイエス様が向こう岸に渡ろうと言われたわけですね。ですから彼らは船を漕ぎ出したわけです。 20キロ先の対岸へと向けて船を漕ぎ出しました。しばらくして激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであったとあります。もう日は暮れていたかもしれません。そして激しい突風によって大きな波が起き、船の中に水が入り、船は大きく揺れたわけですね。このままでは沈んでしまう。弟子たちは必死になって水を外へとこうかき出すわけですね。しかしイエス様は船の友の方で寝ておられたとあるわけですね。彼らはイエス様を起こして、先生、私たちが溺れても構わないのですか？とそのように言いました。この言葉にはイエス様に対する非難めいた思いが表されていたとそのように思うわけですね。彼らはイエス様に対しておそらく、先生、あなたが向こう岸に渡ろうと言ったのではないですか？私たちはもう夕方になってあまり気が進まなかった。もしかしたら湖が荒れるかもしれない。嫌だなという思いがあった。でもイエス様、あなたが向こう岸へ渡ろうと言われたんだから私たちは船を出した。すると嵐になった。こんな目にあって私たちが溺れそうになっている。何とかしてくださいよ。あなたが船を出せと言ったんですから。責任を取って何とかしてくださいよ。何のんきに寝ているんですか。そのように言ったのではないかと思うわけですね。もし私が弟子の立場だったら、もっと言ってるかもわかりませんね。もうイエス様をこう体を揺さぶってですね、イエス様起きてください、私たちが溺れそうです、何とかしてください、そのようにイエス様につぶやいている、叫んでいるかもわからないわけですね。私はこの箇所から、あの旧約聖書の中に出てくる出エジプトの民を思い起こしたわけです。モーセに率いられてエジプトを脱出したイスラエルの民でありました。彼らはエジプトを出るとき意気揚々と出て行ったわけですよね。あのモーセの十戒という映画を見たことのある方がおられると思います。あのところでエジプトを脱出するときですね、あのアレノに向かってイスラエルの民はこう意気揚々と神を褒めたたえながら賛美しながら出ていくわけですよね。本当に彼らには希望と喜びに満ちたような、そういった顔でエジプトを出て行ったわけですね。しかし彼らがその航海のところまで来て、そして前が海、そして後ろからはエジプトの軍隊が追ってきて、いかにも追いつきそうになっている。それを見たエジプト、イスラエルの民、絶体絶命の状況に追い込まれた、その時に彼らは非常に恐れて、使徒モーセに向かってこのように言うわけですね。我々を追い出したのはエジプトに墓がないからですか？あれので死なせるためですか？一体何をするためにエジプトから導き出したのですか？と、そのように彼らは、つぶやいたというよりも叫んだわけですね。彼らは奴隷であったエジプトから喜んで出たはずであった。しかし、目の前に絶体絶命の状況が現れると、一体何をするためにエジプトから導き出したのですかというわけですね。この彼らのつぶやきは、アレノの旅の中でも何度も何度も繰り返されたわけです。食べ物や水がなくなったとき、その都度彼らは神とモーセにつぶやいたわけです。文句を言ったわけですね。彼らはかつてエジプトを脱出する前に何度も何度も 神のなされた奇跡を見ていたはずですね。銃の災いがエジプトの国を襲いました。様々な災いがあったわけですね。それを彼らは目の当たりにしてきたわけです。神様がどれほど偉大なお方であるか、どのような奇跡をもって自分たちがエジプトから脱出することができたか。しかし彼らは目の前に苦しい現実が起こると神への信頼などあたかともなく消えてしまうわけですね。この時モーセはイスラエルの人々に恐れてはならない。落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。そして主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさいと言われ、そして手を両手を上げて広げると紅海、海の水が二つに分かれ、そして真ん中に道ができたわけですね。そしてその道を通っていった。あと追ってきたエジプトの軍隊は、その分かれた水がエジプトの軍勢の上に、軍隊の上に覆いかぶさり、エジプトの軍隊は滅びるわけです。そして彼らは神様のなされたその奇跡によって、御業によって助けられ、そして彼らはその後も神様に養い守り、育てられながら約束の地へと導かれていくわけです。私はこのガリラヤで船が沈みそうになった時、イエス様を避難する弟子たちの姿、そして、あれのにおいて、神はモーセに苦情を言うイスラエルの人々の姿が重なるわけですね。そしてそれと同時に、自分自身の姿も重なる、そのような気がするわけですね。皆さんはいかがでしょうか。このガリラヤ湖でイエス様に呟いている、避難している弟子たち、また、エジプトを脱出した後のイスラエルの人々、彼らも主やモーセにつぶやきました。その姿がまるで私自身、私たち一人一人の姿ではないでしょうか。実はこのイスラエルの民、ガリラヤ湖での弟子たちの姿は私たちのことであるということなんですね。私たちはイエス様が、神様が共にいてくださるということをですね、困難な状況の中に陥ると、目の前に本当に絶体絶命のそういった危機状態に遭遇すると、いとも簡単に主が共にいてくださる、イエス様が共にいてくださるということを忘れてしまうのではないでしょうか。私たちは弱い存在です。ですから、そういった時にすぐに忘れてしまう存在でもあるわけですね。この時イエス様は単に疲れていたっていうことだけではなく、この嵐の中でも平安であったから眠っておられたわけですね。もちろん、いろいろなことをなされ、そして、イエス様は人の姿をとっておられましたから、私たちと同じ肉体ですから、疲れてはおられたと思います。でもそれだけではなく、平安であったからイエス様は眠っておられた。そしてこの船が決して沈むことはないと、知っておられたわけですね。しかし弟子たちにはそれがわからなかった。だから恐れたわけです。不安のあまり、イエス様を非難したということですね。この時弟子たちは命の危険を覚えました。そして恐れ、恐怖に支配されていたわけなんですね。イエス様は確かに一緒に船に乗っている。だけど、何もせずに眠っている。 全く頼りない。そのように思っていた。これが、この時の弟子たちの心の思いではなかったでしょうか。いるにはいるけども寝ているだけ。一緒に水を汲み出すこともしてくれない。何の役にも立たない。彼らは、それまでにイエス様のなされた数々の奇跡を何度も見ていたわけですね。あの水を葡萄酒に変えられたこと、病の人を癒され、また悪霊を追い出す。そういった様々な奇跡を何度も見ていた。しかし、この嵐の前ではイエス様もただの役立たずだ。そのように思ったわけですね。しかし本当にそうでしょうか。イエス様は何にも役の立たない、役立たずな存在であったのか。いえ。一見何もしておられないように見えていても、イエス様が共におられるということは、決定的に守られているということなのではないでしょうか。この後イエス様は風を叱り海に黙れ、沈まれと言って嵐を沈められました。しかしもしイエス様がそうされなかったらどうなっていたのか。船は沈んだでしょうか。いえ、決してそうではない。そうはならなかったわけです。しかし弟子たちはそのようには思わなかったわけですね。だからイエス様は弟子たちになぜ怖がるのか、まだ信じないのかとそのように言われたわけです。弟子たちは怖がりました。それは信じていないからだとイエス様は言われているわけです。イエス様が共におられるなら大丈夫。そのことを信じることができるなら、本当にイエス様が共におられるということが大丈夫なんだ。平安なんだ。決してこの船が沈まないんだということを信じるならば、決して怖くはないわけですね。39節に、イエス様は起き上がって風を叱り、海に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、すっかり凪になったと、そのようにあるわけです。これはイエス様が天地を作られた神の子である、神様ご自身であられるということを示しているわけですね。これを見た弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのだろう。風や湖さえも従うではないかと互いに言うわけですね。弟子たちはこの時、イエス様がどういうお方であるのかということをまだ分かっていなかったわけですね。病気を癒す力を持っている方ということは知っていました。しかし、誠の神であられるというところにまで至っていなかった。だから、嵐を沈める奇跡を見ても、わからなかったわけですね。イエス様がどういうお方なのか、ということがまだわからなかった。このイエス様というお方が、誰であるのか、どういうお方であるか、ということが、本当にわからなければ、イエス様が共におられても、ただ眠っているだけで、何もしてくれない。命の危険が迫っているときに何の役にも立たないと、そのようにしか思うことができないわけです。しかしイエス様は私たちが滅んでも構わない、そのようには決して思っておられないわけですね。そのことは十字架において明らかにされています。イエス様は私たちのために、いや私のために、私に代わって十字架におかかりになってくださった。ご自分の命と、私の命とを控えに、 救ってくださったお方である。そのお方が、私が滅んでもいいなどとは、思われるはずがないわけですね。さらにイエス様は三日目に復活され、死さえも滅ぼすことがおできになられたお方ですね。天地を作られた唯一の神の一人子、神であられるというお方。この全能の力を持って私たちを愛しておられるイエス様が共におられるんだから、一体何が私たちを滅ぼすことができるというのでしょうかということなんですね。私たちを滅ぼすなど何もないわけです。使徒パウロがこのように言っています。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか？ローマ8章の31節の後半の御言葉です。イエス様が私たちと共にいてくださる。だったら一体何が私たちを滅ぼすことができるんでしょうか？あの死さえも滅ぼすことのできたお方、死に勝利されたお方が私たちと共にいてくださるんだから、私たちは死さえも恐れることもないわけですね。死を前にしても平安でいることができるはずですね。イエス・キリストというお方が誰であるのか、そのことがはっきりわかるならば、そしてそのお方が私と共にいてくださるということがわかるならば、私たちは何一つ恐れるものはないということです。この時弟子たちはイエス様に向こう岸に渡ろうと言われて船を出しました。彼らは自分たちで勝手に船を出したのではありません。イエス様が沖に出ようと言われたから、向こう岸に渡ろうと言われたから彼らは船を出した。でも、嵐に遭ってしまったわけですね。この時もしイエス様に、向こう岸に渡ろうと言われても、イエス様、もう夕方になっています。もし嵐になったら大変ですからやめましょうと言って、船を出さなければ、嵐に遭うことはなかった。しかしそうであれば、弟子たちは嵐を沈められるイエス様を見ることが、この時できなかったわけですね。イエス様が誠の神の御子であられる、そして力と権威を持ったお方であるということを知ることができなかったわけです。イエス様が船を出しなさいと言われ、イエス様がその船に乗っておられるなら、たとえ嵐にあっても、その船が決して沈むことはなかったわけですね。そしてそのことによって、いよいよイエス様がどういうお方であるのか、誰であるのかということを知ることになるわけですね。世の生徒たちは、また教会は、そのことを自らの信仰の歩みによって証ししてこられたわけです。向こう岸に渡ろうとのイエス様の促しに従い、一歩踏み出すのが、キリストの教会であり、また私たち、クリスチャンと呼ばれるキリスト者ではないでしょうか。私たちは毎月、聖餐の恵みに預かります。この聖餐に預かることによって、イエス様が私と共におられる、共にいてくださる、ということを、そしてその恵みの事実を新しく心に刻むわけですね。このパンが主の十字架で引き裂かれた肉であり、またこのブドウ酒が、ブドウ汁が十字架の上で流された主の血潮であるということをもう一度覚え、 心に刻み、主の十字架が誰のためであったか、何のためであったかをしっかりと心に刻むわけですね。私たちの罪のために十字架にかかり、三日目に復活されたイエス様が、そのイエス様が私たちと共にいてくださるのだから、大丈夫なんだ、ということ。どんな時でも私たちのこれからの歩みの中にあって何が起ころうとも、決して恐れることはないんだ、ということ。今日聖人の祝福に預かられる方々がおられます。その方々もこれから聖人としての歩みがあるわけですね。そして大人としての言葉、行動、それらに責任を持って歩むわけですけれども、そういった中で周りの人々からも大人として見られ、そして様々な、いわば嵐、苦難にも合うわけです。しかしそういった中にあっても、主が共におられる。私の身代わりに十字架にかかってくださったイエス様が共におられる。死に勝利されたこのお方が共にいてくださるんだから大丈夫なんだ、ということをですね、しっかりと心に刻んでいただきたいと思うわけです。なぜならイエス様は私たちと共に向こう岸へと渡ってくださるからです。私たちがこれから行く様々な嵐、様々な困難があったとしても、その向こうにある勝利のそのところまで主が共に行ってくださる、共にいてくださる、そのように主は私たちに言ってくださっているわけですね。そのことを信じて、共に、主と共に、向こう岸にへと渡ろうではありませんか。お祈りをいたします。